はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、やる気とは不足感ということでお話をしていきます。最初にいただいたお便りを一通読ませてください。昨日の放送に、コメントいただきました、川田さんですね。ありがとうございます。以前こちらに相談し、小学生は集中力がないのが当たり前で、気にせずまずは楽しむこと、と助言をいただいてから、娘と楽しんで練習に励んでおります。集中力がないとは言ったものの、練習中や試合中など、稀にスイッチが入り、急成長を見ることがあります。その時の集中力たるや、親の私が見ても後ずさりしてしまいそうなぐらい入り込んでいて、驚かされます。しかし何が引き金かわかりません。そこで質問です。子供のスイッチが入る瞬間は人によって様々かと思いますが、何か共通点ってあるのでしょうか？長年指導されていて感じる点はございますか？ということでコメントいただきました。ありがとうございます。そうですね。まずは、以前の私のね、アドバイスが参考にしていただいているということで嬉しい限りでございます。で、今回もね、せっかく質問いただいたので、答えさせていただきますね。当然その川田さんの、お子さんの具体的なこういうことがスイッチになっているというのはね、人それぞれ違うと思いますので、具体的にこれっていうのは答えられないんですが、私なりにこのやる気とは何かっていうことをね、紐解いていきたいということで、結論は不足感であるということをお伝えしたいと思います。ですね、一つの例え話としてですね、昔、ハンバーガー屋を、ここらで開こうというふうに言い出した人がいます。ね。で、この辺で、この地域でハンバーガー屋を開きましょうと。で、あなたたちみんながね、それぞれお店を作って、どこの店が一番売れたかを競争しましょうというふうに言い出した人がいるんですね。で、それに対して周りの人が、いいねいいね、やろうやろうということで何人かの、人が集まったということになります。で、その一個条件があって、何でもいいから一個だけはあなたの望みのものを与えてから、店をスタートするということが条件で、何か欲しいものを一個言ってみようと。で、これさえあれば、うちのハンバーガー屋はうまくいくというものを一個だけあげて、で、それで、1位を競うということなんですね。はい。で、あなたもちょっと一緒に考えてほしいんですが、何か一個だけ、これは、手に入るということであれば、何を望みますでしょうかということですね。ある人は、もう極上のパンだというふうに言ったんですね。やっぱりハンバーガーはパンが命と。で、もうある人は、いや、やっぱりハンバーガーはお肉が命と、ね、一番いい肉をくださいというふうに言いました。で、ハンバーガーは、いや、実は水が命なんだと、ね、料理のすべての基本は水なので、水だけは最上級を用意してくださいというふうに言ったんですね。でも、どのお店もうまくいかなかったということです。ただ、一個の店だけが、飛ぶように売れたということで、それは何を欲しがったかっていうと、食材なんて何でもいいと。とにかく、お腹の空いたお客さんが毎日いてくれればいいというふうに言ったんですね。はい。これは一つの例え話ですけれども、空腹は最大のスパイスということで、とにかく、やる気のある状態っていうのは、お腹が空いている状態なんですね。不足感、とにかく足りないという状態になっているということがすごく重要だと思います。なので、いわゆるですね、お腹がいっぱいの状態で、これやりなさい、あれやりなさいと、ね、これはあなたのために言ってるんだというふうに言ったところで全く響かない。なぜならお腹がいっぱいだからということになるわけですね。逆に言うと、不足感であれば、自分でお腹が空いているのであれば、自分から動き、自分から調べて、自分から行動するという、この辺のところが一つ、いわゆるスイッチなんだと思います。多分、娘さんのですね、その練習、試合の時に、何かこれが自分に足りないことだというふうに練習中は思って、積極的に取り組んでいると。で、これさえ身につければ、私が今足りてないこれが身につくという感覚があるんでしょうし、試合中もね、実際に負けてるとか、あと自分が活躍できてないとかですね、もっと活躍したいとか、何らかこの自分の中で不足感が得られた時っていうのが、そういうスイッチが入る時なんだろうと思います。で、私がよく例えて言うのはですね、輪ゴムの法則みたいな話をするんですけれども、輪ゴムってこう両手でピーンと引っ張るとですね、ピンと張るじゃないですか。ね。両手で輪ゴムをつまんでいます。で、右手と左手を上下にビーッと伸ばしたら、輪ゴムって上に行けば行くほど、その張る力、張力っていうんですか、張る力強くなりますよね。で、これがやる気であると。ね、輪ゴムの、その張る力の強さがやる気。で、片方の手が現状。で、片方の手が目標ということで、現状と目標が、離れれば離れるほど。要するに目標が高ければ高いほど、輪ゴムっていうのは、 強く張りますよね、ということになります。はい。で、だんだんだんだんこう練習したりだとか、まあ勉強したりだとか、その目標に向かって行動していくと、輪ゴムっていうのはこうずっとこうやってると、だんだんたるんでくるんですね。わかりますかね。右手と左手が近づいてくるんで。で、たるんでくるんですよ。で、たるんできた時に、じゃあどうするかっていうと、結構他の多くの人は目標に近づいているのに、こんなのやっても意味ないとかですね。まあやったって無駄だとか、そもそもこんな目標を達成したところで何もプラスにならないとかね。なんか言い訳をしてやめちゃうんですよね。そうじゃなくて、右手と左手がだんだん近づいてきたとなったら、やっぱり目標を再設定して、高い目標にしてやる。もう一回輪ゴムを貼り直すっていうことをしなきゃいけないんですね。なので、その輪ゴムを貼り直す作業っていうのは、目標の再設定であるし、あとは、近くにですね、自分の近くに、高い目標を持ってる人と会うっていうこともすごく大事だと思います。はい。なので、まあ、以前ね、楽しみながらやってくださいというふうに言ったのは、その親がやっぱりやる気を持ってる状態を、姿を見せると、一緒になって楽しむということで、娘さんの方のその輪ゴムのね、目標の位置がぐぐぐっと上がって、で、お腹が空いた状態になり、そして自分も楽しんでやるという、そんなロジックなのかなと思うので、ぜひですね、目標は高ければ高い方がいいと。ね。そして、高い目標を持っている人が周りにいる方がいいと。で、そんな、高い視座で、親御さん自身が、まあ、楽しみながら一緒に接していると、そのまま、娘さんの輪ゴムもね、こう、貼られるような状況になるので、まあ、この辺が何かいわゆる子供のスイッチっていうものの、まあ、参考になれば嬉しいかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、ちょっと概念的なお話、しましたけれども、何らか伝わってですね、あ、なるほど、そういうことかということで、少しでもね、役に立てば嬉しく思います。やる気とは不足感であると。お腹が空いた状態をいかに作るか、また、同じようなやる気を持った人にいかに囲まれるかというところが一番大事だというお話です。はい。ということでありがとうございました。このチャンネル毎日放送してます。バスケの大学と言いながらバスケットの話というよりは、まあ、いろんなね、こういう、人生相談に乗ったりだとか、あとは、なんか教育全般の話をしておりますので、ちょっとでも面白かったな、興味が持てたなという方はですね、ぜひチャンネルのフォローと、いいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。もうちょっとだけお話をして終わりにしますね。コメント返しいきます。はい。では、昨日の放送にいただいたコメントを読み上げていきます。昨日は、チームが満場一致はあり得ないということで、まだ聞いてない方いたら、このチャプターのリンクから聞いてみてください。影島さん、おはようございます。こちらがトップダウンで決めるとなったら、選手に伝えています。特に職場ではその決断に対して後出しで何か言われないように根回しをしていますが、それも日本独自なのかなと思いました。どうなんですかね。まあ、でも決して悪いことじゃないんじゃないかなと、私は思いますけどね。はい。影島さん、コメントありがとうございます。宮崎先生、クラスの席替えでさえ反対と賛成が分かれますと。私も満場一致を求める傾向がありましたが、特にチームの主力が反対意見を持っているとなかなかやりづらいですよね、ということで。なるほどね。まあ、やっぱりこの反対意見を大切にしつつ、こうね、大多数を取っていくっていうね、ことはすごく大事なのかなと思いますね。宮崎先生、ありがとうございます。影島さん、しみるお話でした。勝負ごとのプロの世界はもちろん、部活とか教室でさえ満場一致は難しいですよねと。自分はどうしても100%を目指してしまうところがあり、ものすごく疲れてしまうことがあります、ということでね。宮崎先生と同じような、感覚をお持ちなのかなと思うんですけど、なかなか満場一致ってのはまあ、あり得ないということでね、なかなか参考になれば嬉しいです。あとお二人ですね。わさび9963ですね。チームが満場一致割合内は覚悟が決まる一言ですが、必ず反対意見のある中で過半数を取っていくのに大切なのは、説明性と、説得性と、言動の一貫性だと思っています、ということでね。はい。まあ、なんかこう、自分の熱い思いみたいなのもね、大事なのかなと私は思っていますが、そこでね、一貫しているというところが大事なのかなと思います。コメントありがとうございます。ハルさん、満場一致はありえないと断言していただき、すっきりしました。どうしても完璧完全を求めてしまいがちですが、いろんな考え方の選手、保護者がいて当然ですよね。熱くなると、そういった当たり前のことを見失ってしまうことがあります。宮田先生の話を聞くと、いつも視野が広がりますと。明日はジュニアチーム3年生の最終戦です。勝っても負けても引退です。3年生を信じ励まし続け、いい終わり方を迎えたいと思います、ということで。はい。今日試合ということですね。応援しております。ありがとうございます。以上となりますね。今日の放送、発見、感想、気づき、質問などありましたら、ぜひコメント欄にてお寄せください。最後、バスケ ケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。